御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第2章1節から7節。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には、彼らの泊まる場所がなかったからである。本日はクリスマス記念礼拝として捧げています。で、今では教会だけでなく、また多くの場所でまたクリスマスが祝われるようになりました。まあ、キリスト者でなくてもなくてはならない、まあ、年間行事の一つ、お祝い事の一つと言っても良いでありましょう。それゆえにクリスマスの思い出というものを誰もがいくつかは持っているのではないでしょうか。まあ、教会でのクリスマスはもちろんのこと、家族や友人、恋人などと共に過ごした忘れがたいクリスマスの思い出というものを持っているものだと思います。で、クリスマスは天使が、まあ、羊飼いたちに告げたように大きな喜びの出来事です。まあ、クリスマスの意味をよく知っているという人も、まだあまりよくわからないという人も、とにかくクリスマスはなるべく親しい人たちと集まって喜び楽しみたい、そう願うのではないでしょうか。しかし過去のクリスマスをまたそれぞれに振り返りますときに、必ずしもすべての年においてクリスマスが楽しい時ではなかった、そういう方もおられることでしょう。過去においてだけでなく、今年も苦しいこと、悲しいことがあった。その心の痛みが完全に癒えているわけではない。また、まあ、自分一人だけならば、まあ、いくらでも孤独に耐えることはできるけれども、クリスマスのように周りの人たちがみんな楽しそうにしていると、本当に自分一人だけが取り残されたような気持ちになって、ますます憂鬱になってしまう。そのように思われている方もおられることと思います。しかし今日はクリスマスだから、何としてでも神様の前に立ちたい、そう思ってここに来られた、そういう方もおられると思います。で、現在91歳になられる、まあ、引退されたある牧師が以前このようなことをおっしゃっていました。まあ、クリスマスの思い出です。あるキリスト教の雑誌に戦後最初のクリスマスについての文章を記してほしい、書いてほしい、そう頼まれたそうです。他にも戦争を経験された何人かの牧師に同じ内容で文章を依頼されたそうです。しかし他の人たちはあまりにも昔のことなので覚えていない、だから書けないと言って執筆を断られたそうです。それは単に昔の話だから記憶にないということだけではありません。キリスト者であっても多くの者たちが敗戦後、虚無感の中、虚しさの中にありました。だから何も覚えていないんです。やっと戦争が終わった。戦争がもたらす悲惨と苦しみからついに解放された。さあ喜び祝おう。キリスト者だからといって、みんなそういうふうに声を高く上げて、戦後最初のクリスマスを祝ったわけではないんだというんです。で、幸いにもその先生は、まあ、当時16歳でしたけれども、戦後の深い虚無感、喪失感の中で捧げたクリスマスのことを覚えておられました。何の記憶も残っていないという事実が一体何を意味したのか、改めて自分の言葉にして、記されたのです。そして敗戦後最初のクリスマスが今の私にとってクリスマスの原点になったとその先生はおっしゃっています。その中でこのような話をなさっています。 その先生が通っていた教会の牧師夫人はアメリカ人でした。アイナさんという夫人です。当時日本が敵としていた、国の人でもありました。で、クリスマスが近づいた頃、ある男性の教会員が、鉢植えのもみの木をやっと手に入れた、そう言って、持ってきたのだそうです。で、アイナ夫人も故国アメリカから持ってきたデコレーションが入った箱を持ってきて、みんなで飾り付けを始めるんです。戦時中は、ツリーに飾り付けができるそういう雰囲気ではなかったため、みんな喜んだというのです。ただ立派で華やかな飾りではありませんでした。古びた金銀の古いモール、地味な色をした古いモールでしたが、でもそれをですね、みんな喜んで小さなもみの木に飾り付けていきます。他に華やかな飾りは何もありません。でも最後にアイナ夫人は英語でこれが大事なのと言って箱の中からもう一つの飾りを取り出しました。誰もが期待したのはツリーの一番上に飾る金色の大きな星です。しかしアイナ夫人が取り出したのは木でできた褐色の小さな十字架でした。その十字架を静かに木の根元に置いたのだそうです。ほんの一瞬の出来事でしたが、みんな黙り込んでしまったのだそうです。当時16歳だったその青年にとって、その時の心の衝撃は忘れられない、そうはっきりおっしゃっています。その先生は戦時中にキリスト者となりました。それだけで大変なことだったと思いますが、虚しさが支配していた戦後最初のクリスマスの出来事を通して、また木の一番下の根元に置かれた十字架を通して、私が信じている神とはどのようなお方であるのか、そのことを改めて心に刻んだ、そういう出来事であったと言います。で、私自身は戦争を経験したわけではありませんが、この話を聞くたびにとても胸が熱くなるような思いがいたします。で、戦争もそうですが、私どももまたそれぞれに悲しみの体験を知っています。虚しさの虜になることがあります。また一年を振り返って、もちろん多くの恵みが与えられてきたことを嬉しく思うのですが、その一方でどうして思うようにいかなかったんだろうか、どうしてもっと頑張ることができなかったんだろうか、どうして私の思いがあの人に届かなかったんだろうか。目に見えることが全てでないと分かっているつもりだけれども、どうしても目に見えるはっきりした実りや結果を気にしてしまう、そういうことがあります。自分はこの1年何をしてきたんだろうか。もっと突き詰めれば、私は何のために今まで生きてきたんだろうか。そのような思いにとらわれてしまうことがあるのではないでしょうか。その時私どもはどこを見たらよいのでしょうか。心を高く上げようという賛美歌があるように、天におられる神に心を向けることももちろん大事でありましょう。地上のことばかりに心を奪われていては何も解決しないからです。しかしクリスマスの時にいつも思わされるのは、心を下に向けよう、そう言って歌うことができるのではないかということです。そのような賛美歌は聞いたことありませんけれども、でも私どもはクリスマスの時に心を下に向けることが許されているのではないでしょうか。それはますます暗い思いに支配されるということではありません。うつむくように下を向いて歩くようなことがあったとしても、真っ暗な中で自分を見失うようなことがあったとしても、その一番下に、その一番底辺に、キリストの十字架があるからです。クリスマスツリーの一番下に小さな十字架が置かれていたように、私どもの歩みのその底辺に主の十字架があるのです。犯罪人を死刑にするための十字架、いやそれ以上に神の裁きと呪いを示す十字架が私たちの一番下にあります。私どもの罪をあがない、私どもの抱えている虚しさや悲しみから救い出し、人生の喜びへと導いてくださる、その主の十字架が 一番低いところに置かれているんです。救いの光は上から差し込むだけではなくて、下からも私ども照らし出すんです。主イエスキリストが2000年前この世界に生まれてくださったからです。先ほどルカによる福音書第2章の御言葉を共に聞きました。主イエスキリストの誕生を告げる場面です。その6節7節に次のような御言葉があります。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。特に心惹かれますのは7節後半の彼らには、すみません、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであるという言葉です。で、彼らというのは、主イエスと父ヨセフ、母マリアです。泊まる場所というのは、これは要するに居場所のことです。クリスマスにお生まれになった主イエスは、この世界にお生まれになったその一番初めからご自分の居場所を持っておられませんでした。居場所はあるにはあったのですが、そこは貝羽桶の中でした。貝羽桶の中にしか主イエスはご自分の場所を見つけることができませんでした。まるで周りから締め出され、追い出されるようにして、最後に行き着いた場所が貝羽桶の中だったのです。それは主イエスだけではありません。主イエスの両親となったヨセフとマリアも同じでした。宿屋にはヨセフとマリアの居場所もないんです。クリスマスにお生まれになった主イエスと共に生きる私どもの人生というのはどういう人生なんでしょうか。もちろんそれは10節で天使が羊飼いたちに大きな喜びを告げると言っていますように、私たちは喜びと平安に満ちた人生に導かれていきます。しかしその喜びは、私どもが地上で経験するあらゆる苦難と関係ないところで与えられる喜びではありません。主イエスを救い主と信じて生きる歩みの中にも、苦しいことや悲しいことはたくさんあります。自分自身を見失い、やっと見つけたと思っても、自分としては不本意だと思うことがたくさんあります。もっと違う自分を生きたいと思ってしまうんです。しかし大きな喜びをもたらしてくださる主イエスの福音は、何者にも奪われることはありません。どんな大きな力が襲ってきたとしても消えることはないのです。どのような時も私どもの歩みを根底から支え生かすのです。ところで、このルカによる福音書を書いたこのルカという人は、イエス・キリストの誕生を描くこの場面をとても簡潔に記しています。で、このルカという人は文学者としても評価できるような人物で、福音書の中にこのルカしか記していない、そういう独特の物語がたくさんあります。いずれも一度聞いたら忘れることができない物語ばかりです。また先々週ともに聞いたザカリアの物語もとても興味深いものがありました。また今年は読みませんでしたけれども、母マリアの受胎告知の場面や、マリアを歌った賛歌の場面もとても生き生きしていました。そしてマリアもザカリアも賛美歌を歌ったということもありますけれども、実にたくさんの言葉を口にしています。しかし主イエス誕生の場面においては、ヨセフもマリアも何一つ話していません。会話をしていません。ルカはその当時の歴史背景を簡潔に記し、それに従って行動した二人の様子を淡々と記しています。おそらくヨセフもマリアも思うところはいくらでもあったのではないでしょうか。でも夫婦の会話もありませんし、神に祈り神に賛美する場面もありません。むしろそれは8節以降の天使と羊飼いたちの場面に現れていると言っても良いでありましょう。しかしルカは世界で最初のクリスマスの様子を簡潔に記しながらも、そのことを通して私どもに大切なメッセージを伝えようとしているのではないでしょうか。第2章1節に、その頃皇帝アウグストゥスから全領土の住民に 登録をせよとの勅令が出たとあります。これは当時の歴史背景です。でアウグストゥスという人はローマの初代皇帝です。まあ、世界史の授業にも出てくる人 でそこではオクタヴィアヌス、まあ、オクタヴィアヌスという名前で出てきているかと思います。当時ローマ国内の内乱を治め、まあ、勝利者となったのがこのアウグストゥスでした。それより人々から大変尊敬される人物になりまして、このアウグストゥスのことを人々は救い主と呼んでいたのです。また神と呼ぶ人もいたといいます。またアウグストゥスの誕生日のことを福音、良い知らせと言って国中で喜び祝ったのだそうです。まあ、救い主であるとか福音であるとか、まあ、そういう言葉はキリスト教会の中だけで、まあ、聞くような言葉だと思っているところがありますけれども、でも実はそうではないんです。ローマ皇帝とローマ皇帝のような世の支配者、権力者を称える言葉としてシュエスが生まれる頃すでに使われていたのです。そして皇帝アウグストゥスの時代はパックスロマーナと言われていました。パックスロマーナ、ローマの平和という意味です。そしてこのローマの平和が200年ほど続くことになります。でその間ローマの国は商業も文化も大変盛んになり、人々の生活が安定し豊かになりました。また人々の不平不満を抑えるために、その時代の皇帝たちはあらゆる娯楽施設を作りました。まあ、一番有名なのは、まあ、コロセウムと呼ばれる円形の闘技場かと思います。剣闘士同士の戦い、剣闘士と猛獣との戦いが見せ物とされていきました。他にも浴場を作ったり、おいしいグルメを提供する場所を権力者たちはたくさん作ったんです。またキリスト教の伝道を考える上でも、まあ、このローマの平和があったからこそ、まあ、福音がヨーロッパに広がっていた、まあ、そういう面も確かにあります。まあ、交通網が整っていたり、伝道者パウロがローマの市民権を持っていたからこそ、その恩恵によって本当に予想以上に大きな働きができたと言われています。キリスト者もそうでないものもこのローマの平和によって多くの恵みを受けてきました。しかしながらローマにおける世の支配者たちの思いというのは一体どのようなものだったのでしょうか。それは結局のところこの世界を支配したいという思いです。自分の思い通りにこの世界を手中に収めたいということです。でこのことが実は本日の御言葉の中で何度も語られています、この住民登録ということと深く結びついてくるのです。何のためにわざわざ住民登録をせよという勅令を皇帝は出したのでしょうか。まあ、それはローマの支配下の中にある人々の、まあ、いろんなデータを把握することによって、まあ、政策を立てて国を平和に導く、もちろんそういう面もあるんですけれども、では具体的にどのようにして皇帝はローマの平和を築き上げようとしたのかということです。住民登録を命じることによって、そのことにまず税金を集めるという目的があります。そしてもう一つ大事なのは徴兵する目的です。要するに経済力と軍事力を駆使して平和を築こうとしたということです。人々から不満が出れば力を持って支配することもできますし、先ほどのように娯楽を与えることによって不満を抑えることもできます。そして実際に本当にローマは平和になった、皇帝のおかげで私たちは豊かになった、そう言ってローマ皇帝を称えたんです。そういう時代が200年続きました。しかしながら見方を変えれば200年しか持たなかったということをですね、言うことができると思います。永遠の喜びや幸せを人々は手に入れることはできなかったのです。国はいつまでも人々に喜びと楽しみを提供することなどできませんでした。次第に人々の倫理も生活も腐敗し崩壊していきます。そして最後には何が残ったんでしょうか。それは今もありますように、 まあ、遺跡だけが残るわけです。もうそれは廃墟と言ってもいいと思いますね。ひとときの喜びを手に入れることができたとしても結局最後には虚しさしか残らないんだということです。クリスマスに主イエスがお生まれになった時代というのはまだローマ帝国が力を持ち、まあ、世界を支配していた、そのような時代でした。ローマ皇帝によってもたらされた平和と繁栄を人々が謳歌していた、そういう時代でした。そのような華やかな時代に、その全く正反対の場所に、正反対の場所に位置するダビデの町ベツレヘムで主イエスはお生まれになりました。絶大な力を持つ権力者が支配する、まあ、世界と歴史、その片隅で主イエスは静かにお生まれになりました。しかも新しい王として、誠の救い主としてこの世界にお生まれくださったのです。家畜小屋で生まれ、飼い葉桶に寝かされた主イエスは、この世にある高みとは真逆にある低さ、貧しさの中に生まれてくださった、そのことを示しています。またマリアは月が満ちて初めての子を産みとありますが、月が満ちるというのは一月10日経ったということよりも神様の時が満ちたということです。神様が今がこの時だと言って時を満たしてくださり、新しい救いの時代が到来したのです。あえてローマが支配するこの時代に神様は御子イエス・キリストを使わせてくださいました。またダビデの町ベツレヘムで救い主がお生まれになったという事実も旧約聖書がすでに予言していたことであります。旧約聖書の御箇所第5章1節に次のような言葉があります。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの士族の中で意図小さき者、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。主の御言葉通り、またご計画通りに新しい救いの出来事が始まったのです。そしてクリスマスの出来事から2000年経った今、私どもに問いかけていることがあるんです。今も問いかけていることがあるんです。それは、あなたにとって誠の王とは誰ですかということです。あなたにとって誠の救い主とは誰ですかということです。あるいは天使が羊飼いたちに告げましたように、あなたにとって大きな喜びとは何ですかということです。皇帝アウグストゥスですか、イエス・キリストですかという問いです。この世が与える喜びですか、それとも主イエスが与えてくださる喜びですか、そのような問いであります。そして神様はこの問いに答えることを求めておられるんです。わかりませんという答えでは通じないんです。なぜならそこにあなたの存在、あなたの命がこの問いにかかっているからです。あなたにとって救い主とは誰ですか、あなたにとって大きな喜びとは何ですか。私どもはどう答えることができるでしょうか。ヨセフとマリアは住民登録の命令に従い、ナザレの町からヨセフの故郷ベツレヘムの町に向かいます。まあ、距離でいうと、まあ、140キロほどですね。3日から4日ほどかかったと言われています。ヨセフもマリアもまだ10代の若い夫婦です。それにマリアはもう出産間近でした。体力的にも精神的にも疲れを覚え、不安を抱えながらの旅であったと思います。住民登録という制度が、妻も一緒に同伴しなければいけない、そういう強制力を持っていたかどうかはよくわかりません。まあ、夫だけが行けば、まあ、それで十分だったのではないか、そういうふうに、今考える人もいます。だからマリアが大変な思いをしてまでしてヨセフと一緒にベツレヘムまで登ったのは何か別の理由があったのではないか、つまりマリアがナザレの町に居づらくなったのではないかと推測するんです。普通出産間近の妊婦がですね、長旅などしないと思います。親や親族のもとで出産の日まで静かに過ごすのだと思います。しかし危険な思いをしてまでしてマリアも旅立ったのは マリアが婚約中に身ごもったというよからぬ噂が小さな町中に広がり、疑いの目で見られ、肩身の狭い思いをしていたからではないかというんです。マリアは家族や親しい人とも一緒にいることができなくなった。ローマ皇帝の支配にしろ、町の人々の冷たい視線にしろ、ヨセフとマリアは住み慣れた、ナザレの町から離れなければいけませんでした。しかしこのことも先ほどの旧約聖書の御言葉にありますように、すべてが神様の御手の中で導かれていくことになります。時代の波に翻弄されながらも、確かな御手の中でヨセフとマリアは目的地ベツレヘムに到着するのです。そして月が満ちたマリアは主イエスを出産します。もう一度7節をお読みします。初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。ベツレヘムという町はとても小さな町ですから、宿屋と言えるような場所、つまりホテルのようなちゃんとした宿泊施設はなかったのではないか、そういうふうに今では考えられています。で、宿屋と訳されています言葉は、人が泊まる場所、そういう、ニュアンスの言葉ですね。つまり当時住民登録で人々が押し寄せたため、急遽仮の宿を作ったということです。で、そこには家畜小屋が併設されていました。日本でも田舎に行くと人が住むところと家畜がいる小屋がすぐ近くにある、そういう光景を見ることができるでありましょう。当時は、人々が馬などの家畜に乗って、旅をしていましたから、宿を取る際には家畜をですね、小屋に泊めていたのだそうです。今で言うならば、家畜小屋というのは、ホテルの地下駐車場のような、そういう場所です。そこでマリアは主イエスを産んだというのです。しかし主イエスは家畜小屋に置かれた貝羽桶をご自分の居場所としてくださいました。貧しくて低くて無防備で無力で惨めで水ぼらし、そのような貝羽桶の中から主イエスは救い主としての歩みをスタートしてくださいました。貝羽桶にしか居場所がなかったというのは、要するに人々から拒絶されているということを意味しています。で、このことはルカだけでなく、他の福音書においても語られていることですね。マタイによる福音書の第2章では、ユダヤの王ヘロデが新しい王であるイエスの誕生を恐れ、イエスの命を奪うためにベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺しにしました。ヨハネによる福音書の第1章10節11節ではこういう御言葉があります。言葉は世にあった。言葉というのはイエス様のことですね。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。そのようにあります。そして人々が主イエスを認めず、受け入れず、その結果ですね、その先に何があったのか、それが主の十字架です。だから主イエスはこの世界に来てくださったその初めの時から、貝羽桶の中に寝かされた時から、十字架の死に至る道を歩み始めておられたのです。また貝羽桶という言葉は、今日はお読みしませんでしたけれども、同じ第2章の12節16節でも貝羽桶という言葉が用いられています。天使は羊飼いたちに告げるんです。12節あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている地の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。天使が羊飼いたちに示した印こそが貝羽桶でした。ですから貝羽桶というのは、生まれたばかりのイエス様が寝かされているだけのベッドではありません。主イエスというお方が誰のための救い主であるのか、そのことを示す大事な印です。羊飼いたちのように当時この世にあって、社会から軽んじられ居場所を持たない自分たちを救うために 主イエスが来てくださいました。その印が貝場桶に寝ておられる主イエスです。天使を通して告げられた神の言葉を聞き、それを信じ、主イエスキリストを探し当てることができたならば、クリスマスの意味を理解することができます。クリスマスはこの私のためのクリスマスである、そのことが分かるようになるんです。そして私どもも貝場桶に寝ておられる主イエスの中に神の救いを見ることができるならば、私どもの歩みも明るくされていきます。暗い世にあっても、まことの光である主イエスが共にいてくださるがゆえに、自分を見失うことなく神を見つめ、まっすぐ歩んでいくことができるようになるのです。主イエスが家畜小屋でお生まれになり、貝場桶に寝かされたのは、もちろんこれは神様の御心です。しかしそこには、その神の御心を拒み、主イエスを貝場桶に追いやった人間の深い問題がありました。まあ、このクリスマスの季節には、アドベントカレンダーといって、一日ごとに小さな扉を開けながら、25日のクリスマスを待つ習慣があります。一日ごとの小さな扉を開けると、その小さな部屋には、まあ、お菓子が入っているものもあり、まあ、子供たちにとっては、まあ、クリスマスまでの一日一日が本当に楽しみでもありますね。まあ、我が家でも今年アドベントカレンダーを2つ用意してクリスマスに備えていました。もちろん肝心なことはお菓子なんかよりも、もっと大事なイエス様を待ち望むこと、いや待ち望んでいるイエス様はもうすでにこの世界に来てくださったんだということを心に留めながら思いを天に向けることです。アドベントカレンダーにはいくつもの部屋があります。そして私どもの人間の心の中にもいくつもの部屋がある、そのことを同時に思わされるわけです。そしてその心の部屋にはさまざまな感情が渦巻いています。あるいは部屋の扉を完全に閉じてしまっている、そういうこともあるかもしれません。なかなかそれらの交錯する思いを自分で整理することができないんです。自分の心で心がいっぱいになり、神様さえも、クリスマスにお生まれくださったイエス様さえも迎え入れる場所がない、そういうことが私どもの中にもないでしょうか。貝場桶はまさに神様を無視した人間の罪の表れでもあります。しかしイエスはそのような罪の現実の中に宿ってくださいました。降りてきてくださいました。そしてご自分の住まいとしてくださいました。それはまたしばらくしたらまたどこかの部屋に行く、どっかに行ってしまう、そういう仮の宿というのではなくて、私どもと共に永遠に生きるために主は来てくださったんです。私たち人間が抱える最も暗い場所、恥ずかしくて誰にも見られたくない場所、そのような自分の中で本当にこれはマイナスだ、そう思ってしまうようなところに主は来てくださり、そして出会ってくださるんです。主イエスキリストとの真実な出会いというのは、深い闇の中で来てくださった主イエスの救いの光に照らされ、本当にその主の光の前で心を打ち砕かれる、そのことによって初めて出会いというのが与えられる、私はそう思うんです。だからこそ主イエスと出会い、このお方こそ私の救い主と告白して生きるならば、どのような貧しさ、孤独、虚しさ、恥ずかしさ、そういう中にあっても主イエスのゆえに生きる力が与えられていくんです。キリスト者はそのことを信じて生きていくことができるんです。なぜなら貝場桶に寝かされた主イエスが十字架の道を歩み抜いてくださったからです。神様などこの世界にいらない、主イエスなど私の人生に必要ない、そう言って神様の愛を拒もうとする、その私たちの罪に十字架の主は打ち勝ってくださいました。だから私どもは、主よ来てください、私が抱える闇と醜さの中に来てください、あなたを信じることができるようにしてください、そう大胆に祈ることができます。そしてその祈りに神様答えてくださって、あなたの救い主である私がここにいる、そのことを明らかにしてくださいます。 今から共に聖餐を祝います。天使はここにいる私どもに対しても神の言葉を告げてくれています。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。パンとブドウ酒の中にクリスマスにお生まれになった御子イエス・キリストの姿を見てほしい。貝羽桶に寝かされている主イエスの姿を見てほしい。ここに神の愛の印がある。あなたのために生まれてくださった救い主がここにおられる。私どもは下を向いたままでもよいのです。悲しみを引きずったままでもいいんです。虚しさに包まれる中、クリスマスツリーの根元に小さな十字架を置いたように、私どもも自分の眼差しの下にある十字架をこの目で見つめることができるのではないでしょうか。貝羽桶に寝かされ、最後には十字架についてくださった主イエスの救いの光に照らされながら、私どもが信じている神がどのような神であるのか、そのことをもう一度知り、共に神様を賛美いたしましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストよ、あなたは居場所なきところをご自分の居場所としてくださり、十字架の死に至るまで従順に歩んでくださいました。私どもは今生きている場所を愛することができず、それゆえに自分だけでなく隣人をも、そして神様をも外に追いやってしまう、そのような闇があることを思います。しかしクリスマスのこの時、主はあなたがこのような世界の中に、そしてこの私の中にも降りてきてくださいました。その恵みを改めて心に留めることができますように。神を褒めたたえると同時に、あなたの救いの光が多くの者に届きますように。喜びの福音を私ども教会がこれからも力強く語り伝えていくことができますようお願いをいたします。主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。